Strombat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Moving.
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
フォトムービーお相手はアンちゃんと
アさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、iPhone が新しいのが出ますね。とうとうね。
うん。そうですね。まあ毎年恒例のね。
ようになってますね。か、また新しく何が変わったんですかね。
なんか細かいところがいろいろ変わってるみたいですけど、今回やっぱり目玉はあれですか。あのタッチパネルですかね。
ですかね。なんかあんまよく見てないんですけども、またすごいことになってるんでしょうか。
あと一応番組的にはやっぱりカメラ性能がアップしたってところに触れなきゃいけないんでしょうかね。
あ、そうですね。また画素数とか上がったんでしょうかね。
今度1200万画素。
お、来ましたね。ついに1000万台に来ましたか。
もう私も全然細かく実は見てないんですけどね。
私も見てないんですよね。なんか追いつけない感じですね。
もうなんか今年は買えない気でいたから全然ノーマークだったんですけど、
ね、同じくですね。そっかそっか、やっぱ画素数とか 4K ビデオとかそういうとこなんですかね。
でしょうかね。
なるほど。ということで第125回フォトムービースタートです。
番組は写真を楽しむすべての方へ、フォトムービンがお送りいたします。
ということで、なんか久しぶりな気がしますけどもね。どうですかね、写真撮れてますか、さんに。
そうですね、ちょっとね、2週空けちゃいまして、申し訳ありませんというところなんですけど、ちょっとね、私の方の都合がちょっとつかなくてですね、なかなかちょっと収録の時間が取れなくてですね、ちょっと空けちゃいまして申し訳ありませんでしたって。
しょうがないですね。私もね、そういうことありますんで、
決して倒れてるわけではありませんので、
夏バテとかね、疲れが出やすい季節ですからね、無理しないようにしてくださいね。以前お知らせしました、新潟市の東区で行われる工場見学ツアーのお話をしたと思うんですけども、これね、ちょっと日程の方は大丈夫そうだったので申し込もうかなと思って一応予定してたんですけどね、申し込みが平日の昼間ということもあって、その当日はできなかった、申し込み開始の当日はできなかったんですけど、で翌日、申し込もうと思ったらですね、なんとですね、もうすでに、予約がいっぱいということで締め切りましたというホームページにお知らせが載ってましてね、大人気みたいですね。
すごいですね。なんかもういわゆるなんだろう、今話題の携帯電話予約できますみたいな、それ並みの勢いですね。
そうですね。そうですよね。本当びっくりしましたね。
やっぱそういうニーズがすごいあるんですね。
ってことですよね。いやー、本当欲しかったんですけどね。
なんか申し込みできないとなると余計に行きたくなりますよね。
ですね。ちょっと残念でしたけども。
じゃあもう行けなくて残念だったということで、それと同じルートで、今度は撮影メインでツアーを組んでみるというのはどうでしょうかね。
そうですね。絶対そうしましょう。これからいい季節になりますからね、動きやすいですし、行きたいところですね。そうね、近々計画立てましょう。はい。そしてそれはちょっと残念だったんですけども、写真ツアーではなくですね、私の方がですね、この写真展を一つ見てまいりました。ですね、 新潟の、写真家でですね、天野隆さん、の写真展なんですけど、私もよく行く、新潟県の弥彦村の弥彦の、丘美術館などで2カ所で、行われたんですね。うん、でですね、うん、
あれですよね、写真だけではなくて、なんだっけ、熱帯魚でしたっけ？
あ、そうですね。
の方でも有名な方ですよね、確か。
そうですね。うん。ネイチャーアクアリウムっていう、水槽の中でその、いろんな世界を表現するというもので、うん、新潟でも有名なね、マリンピア日本海とかでも確かやってたと思うんですけど、最近は世界でもとても活躍されてた方なんですけど、まあ、実はですね、残念なことにですね、8月の4日に亡くなられてしまったんですけども、うん、その2日ぐらい前まで展示作品を選定作業を行ってたということで、もう大変ね、意欲的であったんですけども、非常にね、若くして亡くなられて残念なんですけどもね、うん。で、写真の方はですね、新潟 の自然とかですね、ネイチャー写真の方がメインでですね、写真の撮り方がとっても特殊で、フィルムカメラなんですけど、実はですね、天野さんのオリジナルのカメラなんですね。で、特注のですね、超大判フィルムで、一般的な 35mm フィルムではなくてですね、サイズがちょっとね、細かくて、わかんない、ちょっと忘れちゃったんですけどもね、6×8 インチだったかな、かなり大きい、そうですね、A4 サイズより、ちょっと一回りぐらい、ちっちゃいぐらいの大きさっていうんですかね、結構大きなフィルムとか、何種類かあるんですけどね、とても大きい、フィルムで撮影して、でそれをですね、とても写真の方もですね、かなり巨大なパネル、ですね、もう何メートル、1.5m×4m とかですね、かなりの大きい、写真の展示になっておりますね、メインの写真ですね。
それあれですね、展示、写真も、もちろん美しいと思うんですけど、その迫力っていう点でもすごい見応えあるかもしれないですね。
そうですね、もう大迫力ですね、自分の身長ぐらいの高さありますからね、写真もね、横幅も下手すると小さいその画廊みたいなの壁一つの面いっぱいになるぐらいの大きさの写真ですからね、非常にね、大迫力ですよ。
だって4メートルの 1.5 メーターって言ったらですよね、ちょっとしたコンパクトカー並みの大きさじゃないですか。
そのぐらいありますね。そのぐらいの大きさのパネルがですね、もう何十点もあって、あとも他のサイズの、写真もあるんですけども、合計で180点弱ぐらいでしょうかね、あって、かなりの、見応えがありますよ。
いいですね。
でまだ、期間はですね、10月12日までやってますので、まだ配信後も間に合うと思いますので、ぜひですね、弥彦の方行かれる方がいらっしゃったらね、一緒に見ていただけると嬉しいと思いますね。
もうちょっと私もまだ行けてないんですけど、ちょっと会期中になんとか行ってみたいな、それ。
ぜひぜひですね、すごい、もうフィルムってすごいですね、もういくら伸ばしても本当どこまでも、ね、なんですかね、きめ細かく価格、見れるっていうか、すごい、デジタルだとやっぱあそこまで引き伸ばすとできないんですかね、綺麗に出ないんでしょうかね。
そうですよね、やっぱそこですよね、フィルムのやっぱり魅力っていうとね。
そうですよね。フィルムもね、特注品なので、なんかもうそこ前ちょっと聞いたんですけど、なんかで、専用の会社があるみたいなんですけど、そこでしかもう現像できないらしくて、ほとんど天野隆さん専用のフィルムと現像あったみたいですね。
すごいですね。
もう大迫力がなので、ぜひですね、見ていただきたいですね。はい。でですね、まだちょっと話は変わりまして、フィルムつながりみたいな感じで、写真雑誌のですね、キャパですかね、写真好きな人は知ってるかと思うんですけども、その雑誌の中ですね、歴代の名機のカメラのシャッター音の 動画っていうのを配信してましてね、なかなかちょっと珍しいなと思って見てたんですけども、うん、結構あれですね、シャッター音とかこだわる人はこだわりますよね、機械でね、
うん、そうですよね、まあ、私もこだわるわけじゃないんだけど、うん、やっぱりなんか、なんだろう、しっくりくるもの、そうでないものってやっぱありますよね、
うん、なりますね、あとなんか気持ちいいものとかね、なんか好きなのとか、うんうん、そうなんですよ、ね、実際に撮ってる時に自分のあのカメラのシャッター音とか全然気にしたことなかったんですけど、一緒に歩いてたりするとなんか同じメーカーでもあちょっと違うねとか言われたりたまにしますけどね、やっぱ聞いてる人はよく聞いてますよね、うん、
あの私もこだわるわけじゃないんですけど、やっぱりね、うん、自分で撮ってて、うん、あれですよね、その自分のカメラの音が一番やっぱり慣れてるから、ちょっと例えばあの借り物で撮るとか、
うん、
で、あの、なんだろう、一緒に撮ってる他の人たちのシャッター音とか、うん、やっぱちょっと違和感ありますよね。
ああ、なるほど。うんうん、
ね、
よく
言うのはあの、なんだろう、ニコンとキャノンのシャッター音の違いっていうのよく聞きますよね。
うん、聞きますね。やっぱりこの動画見て、こう聞いてみると明らかに違いますもんね。面白いですよね、
やっぱりなんか、うん、私なんかでもねニコンずっと使ってるから、
うん、
あのキャノン系のマシンっていうかあのボディになるとあの、うん、ちょっと甲高い感じのシャッター音ですかね、うん、甲高いっていうかその、うん、なんだろう、ちょっと独特のなんかメカっぽい音するじゃないですか、うん、メカっぽいっていうか、
そうですね、どっちかというとキャノンの方がメカしい感じですかね、うん、
うん、なんかこうニコンの方はどっちかって言ったらこう鈍い音というか、
うん、何でしょうね、なんて表現したらいいでしょうね、これね、ちょっと聞いてみてもらうとすぐ分かるんですけどね、やっぱ違うんですよね、うん、
まあ、機種によってさまざまなんでしょうけど、うん、私のどっちかって言ったらガシャンって感じなんですけど、
うん、
よく聞くのがそのなんだろう、キャノン系だと割とシャキーンって感じの音なんですよね、
うん、そうですね、うん、昨日もそうですね、なんかちょっと金属っぽいというかな、カチャンなんつうかな、うん、そんな感じですよね、うん、
いや、それであれですよ、そのシャッター音ってやっぱり違うんだなって思った時に、うん、昔のフィルムのカメラ引っ張り出してきて空で打ってみると、
うん
うん、全然音がやっぱ違いますもんね、
うん、
もうなんかガッシャンガッシャンってすげえ音するな、大丈夫かなっていうような感じ
あ、そんな音ですね、うん、すごいですよね、もう機械がもう頑張ってるような感じですかね、うん、
やっぱりなんか本当そうですよね、その自分が使ってるやつ以外の音聞くとそこで初めて違和感に気づくっていう、
あー、そっかそっか、うん、いいですよね。なんか個人的なこう機械的なこうカチャンっていう音があった方がいいようなっていうか、最近のミラーレスはもちろん当然とかコンデジは全くないわけじゃないですか。
うん、なんか、ね、
撮ってるね感じがしないっていうのもあれなんですけどね。うん、
そうそう、たまにやっぱりそのちゃんとあのなんだろう、一眼レフみたいなやつ使うと、
うん、
あのシャッターのカシャンっていうあの振動がまた結構心地よかったりするんですよね、なんか、
うん、そうなんですよ、
なんかあの一応デジタルだけどちゃんと撮ってる感っていうか、あれがやっぱりねいいなって思う時はありますけども、
うん
うん、でもな、最近あのガシャンってやつを全然使ってないので
そうですね、うん、たまに使ってあげるとまた愛着が増すもんね、
そうですね、
thank you.
ずはお便りからご紹介したいと思います。ブログの方にですね、コメントをいただきました。124回目のところのブログにコメントいただきました。アリガさんとお読みしているんでしょうかね。ARIGA とさんと書いてありますけども、こんにちは、アリガと申します。趣味で写真を撮っているものです。今回 HDD の暮らしのお話をされており気になったので投稿させていただきます。HDD には、自己診断機能、スマートというものが全ての機種に搭載されています。HDD の現在のステータスを記録する機能なのですが、 OS の標準機能はこの値を読み出すことは現在できませんが、アプリを使用することでモニターできます。ぜひ HDD スマートウォッチを検索してみてください。私はこれを監視することで早めにデータ移動、HDD 交換することでここ10年以上クラッシュしてデータが飛んだことはありません。管理に頼った HDD 管理はやめましょうということでコメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、前回私がそのハードディスクが不調だっていうお話をしたことについてのコメントをいただきました。はい、ということで、ハードディスクですね、あの最近のハードディスクが自己診断機能みたいなのがついてまして、このスマート字というのがついてますね。Mac でもね標準でついてるんですけども、実はあの見れないですよね、実際標準の、ま、OS のままでは。あのハードディスクですね、ちょっと Mac の話になっちゃいますけども、あのハードディスクを表示すると、そのスマート字っていうのがステータスっていう項目があるんですけども、使えないことになってるんですけども、あの例えばですね、他のですねサードパーティー製のアプリと入れるとこの表示ができるようになって、ステータスが、正常ですとか、まあ、異常にはなってるので、ちょっとどういう表示になるかわかんないですけども、異常ですみたいな感じで表示できるようになってるんですね。なので、まあ、ハードディスクがちょっと不調になったりすると、まあ、お知らせしてくれるというか、まあ、ステータスが変わるみたいな感じなんですね。
アプリケーションっていうのはあれですか、なんか代表例としては どうなのがあるんですかね。
ですね、まあ、ちょっと Mac の話になりますけども、スマート状況がですね、表示可能になる、OS X SAT スマートドライバーっていうのもあるんですね。このドライバーを入れますとですね、Mac の標準のディスクユーティリティのところにですね、あのハードディスクが表示されるんですけれども、そこのところを開くと、あの現在の、ステータスが表示されるようになるんですね。先日あの新しく買ったハードディスク、当然買ったばかりなので、正常ということで表示されてるんですけども、あとはですねスマートリポーターというようなソフトですね、そういうのを入れるとあの専用のアプリで実際の状況が見れるようになってですね、あとハードディスクのですね、あの現在の状況とかチェック、まあ、こと細かにチェックすることもできるみたいですね。
そういうのでやっぱり定期的にチェックして、ちょっと危なそうだったら変えるっていうような感じのサイクルの方がいいということですね。
そうですね、この手のアプリはあの実はあの Windows は結構あるんですけど、 Mac ってあんまりないんですよね。Windows だとあの常時監視してね、あの調子が悪くなってくるとその警告出したりとかいうのもあったりして、Mac の方でもね以前あったような気がしたんですけどね、ちょっと今回探しきれなくてですね、もし何かこういいのがあったら Windows でも Mac でもおすすめのねアプリがあったらまた教えていただけると嬉しいんですけども、私もこれ入れまして今のところ一応大丈夫というか少しは安心でしょうかね。最近はあのハードディスクはまだ音がしたりね、あのなんか症状が分かる場合もあるんですけど、最近は SSD といってあのメモリータイプで全く音がしないものも出てきてますので、余計に 状況が分かりづらいと思いますので、私も何度も SSD 突然死させてしまったことがありますので、 SSD の方もねこういうの入れておくといいかもしれないですね、
うん、SSD とかだとそうですよね、中に、うん、あれが入ってないから機械的に動く部分ないから、
そうなんですよ、うん、
分かりづらそうですね、
そうなんですよ、もう全くわからないですね。これは外付けのデスクじゃなくてメインの Mac の方で使ってる、まあ、今みんな SSD なんですけども、使ってる最中に突然消えまして、でもう電源入れて再起動しようとしたらもうデスクがありませんみたいな状態になっちゃうことがたまにありますので、うん、非常に恐ろしいですからね。もう2回ほどいやそれやられてしまいましたので、うん、今の、ね、SSD はかなり耐久性上がっているのでそんなに壊れることはないみたいですけどね、うん、でもまあそういうことも突然ありますのでね、うん、こういうソフトウェアでね分かることはできるだけチェックしておいた方がいいと思いますので、うん、ぜひぜひおすすめですね、はい、そしてお便りをもう一つ行きたいと思います。大阪のデアッシーさんです。こんにちは。一気に涼しくなりました。台風の影響はございませんでしたか。今回は先月の指定写真、空の写真についてメールいたします。空の写真と聞いて私はすぐによし関空やと思いました。2010年頃だったと記憶しているのですが、ニコンのコンデジのコマーシャルでスマップのキムタクが日暮れ時関空の滑走路を背に見事な夜景の中ロケをされていました。このトワイライトのドラマチックな空を撮影しようと何度も通うのですがなかなかうまくいきません。夕暮れ時は風が強くなり三脚に重い重りをぶら下げないと低速シャッターが切れません。何より空模様の綺麗な時に行けていません。もやがかかっていたり夕方急に曇ったり、撮影する場所でよくお会いするおじさんに聞いてみると何年に何回かそんないい日があるとのこと。まだそんな日に出会えていません。お二人はあの景色を撮影したいと思ってそこへ行ってもなかなか思うような条件になってくれない。何度か通って初めて撮れた、またまだ通い続けているなんていうご経験がきっとあると思います。ぜひそんなお話を聞かせていただけたら いただけたらと思います。2枚写真を添付いたします。1枚が、先にお話しした関空展望ホールからの景色、もう1枚は関空の対岸から日暮れ時に撮ったものです。期間中にこんな空の写真が撮れたらと思っていたのですがタイミングがダメでした。さあ、岸和田だんじり祭りが始まります。今回の高い写真はこの祭り中に撮ろうと思っています。それではこの辺でということで お便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、この写真をいただきましたけどすごい綺麗ですね、うん、
これいいですね、
うん、
ね、なかなかそうなんですよね。ここにも書いてられますけどもやっぱりその行ったはいいけど撮れませんでしたなんてもう日常茶飯事ですよ、
うん、そうですね
、うん、
もう毎回毎回そうですね、ダメな時は行くしかありませんね、
うん、そうなんですよ。で、ちょっと今最近お休みしてますけどね、よく番組でも、うん、話させてもらってますけど私朝焼けの写真結構撮ることが多いんですけども、
うん
ね、これなんかもやっぱり朝起きて、
うん
ね、おはようってパッと 目が開いてカーテンガラッと開けて、うん、もうそっからですもんね、行、うん、けそうだと思ったら走るんですけども、
うん
うん、やっぱりそのだんだん夜明けっていうかそのお日様が上がる前から、
うんうん、
自分の、まあ、だいたいよく行くポイントまで走っていく最中でもずっと雲の流れが変わってくるので、もうハラハラですよね、そういう時。
本当ですよね。空ってまだねすぐ変わりますからね。
そうなんですよ。でなんかそのやっぱり雲が全くないといいかって言ったらそうでもない時もあって、で雲の感じがどういう風になるかとか、でお日さんになるとその季節によって若干そのまあ当然ですけど。登ってくるところが変わりますからね。
ですよね。
だからこの山のてっぺんから出てくるのを撮りたいと思ったらその季節にまた行かなきゃないので、結構ありますよ。行ったはいいけどダメでしたっていうのは。
そうですよね。やっぱ自然相手って一番難しいですよね。特にね。
だからやっぱりまあだからこそやっぱり何年かにわたってやっぱり撮っちゃうのかなっていう気もしないでもないんですけどね。
そ そうなんですよ。いい日っていうのはね、意外と ないんですよね。このイメージで撮りたいっていう時に行ってみるんですけど、やっぱりなかなかね、違ったりとか、天候に恵まれなかったりとかですね、ありますよ。
最初の何回は本当に、まあ、ロケ班程度の気分でいて、でパパッと撮って、で次行った時はそこも撮りつつ、もうちょっとポイント変えて撮ってみたりとか、ちょっと奥まで行ってみるとかね、だいたいそんな感じでこうだんだんだんだんこう、なんていうんですかね、自分の知ってるエリアを広げていって、でなんか条件に合いそうな天気の日があったら、もうちょっととりあえずそこは行ってみようつって、まず行ってみて、っていうの感じかな。結構何回か、私もそのなんだろう、よく朝行く場所っていうのがあるんですけども、そこも結構な枚数やっぱりずっと撮ってはいましたけど、やっぱり満足いく写真って本当に一握りっていうか、もう1枚2枚とかそんな世界ですもんね。
そうですよね。なかなか自分のこうイメージしてるものと撮りたい撮れるのなかなかない、難しいです。タイミング難しいですよね。
そうなんですよね。
だから楽しいっていうのもあるんですけども、なかなかそこが大変なとこですね。自然でいうと、去年ですかね、ちょこちょこ滝を取り行ったんですけども、やっぱり同じ滝行ってもやっぱ水量はまず違うので、
そ
こでまず難しいですよね。何回か行ったりとかして、あと時間帯によってその何ですかね、滝とかああいうとこって結構暗いので、日が全く差してない、差さなかったり、思った通りに差してなかったりとか、逆にこう何ですか、明るすぎてなんか全然風景としてなんかいまいちだったりとかですね、やっぱそういう視線のタイミングとかですね、時間とか、同じようなところを狙っていってもやっぱり、なかなか難しいですよね。
そうなんですよね。私も何年か前から夏に主にその滝をよく撮ったりするんですけど、ね、今言われたみたいな、そうなんですよ、その光の加減っていうかですね、なかなかそうそう、あの木の影になってることが多いから、ちょっと光が差してきた、おいい感じなんて思って撮ろうと思っても、なかなかタイミングがずれちゃったりとか、であとその水しぶきがパーッと来てるんで、そのキラキラした感じを撮りたいとか言って思っても、なかなかやっぱりあの天気がくるくる変わっちゃうと難しいですね。
天気やっぱり難しいですよね。あそこにね、やっぱり合わせていくっていうのは難しいですけども、
でも思うようにいかないからこそ長続きしたり面白かったりするっていうのもありますからね。
そうですね。やっぱり一番大きいような気がしますね、写真を続けてる理由というか、逆にこう撮れるようになりたいというかね。割と最近はあれですかね、同じようなところ結構何回も行くことが多いですかね。以前はこの新しいスポットとかイベントとか結構こうなんか新しいものを探してどんどん行ってたんですけど、最近は割と同じようなところに何回も通うことが多いでしょうかね。
私もそうですね。たまたま収録してる今日なんですけど、やっぱり朝起きたら天気が良かったんですよね、たまたま。で、久しぶりにちょっと、前しょっちゅう行ってたところに行こうかななんて言って、今日も実は朝行ってきたんですけどね。その朝焼けが見えて、川があって山があってっていうようなロケーションの場所があって、そこも実は何枚も撮ってはいるんですけども、また今日も行ってみようと思って久しぶりに行きましたけどもね、でもね、やっぱりこれだっていうのがなかなか撮れないんですよ。
そうですか。難しいですね、やっぱね。
そうなんですよ。またね、やっぱり季節によってもだいぶ変わってくるんで、やっぱりもうちょっとそこのポイントはもうちょっと寒くなってからじゃないとダメかなって思いながら、やっぱり とりあえず1枚2枚は取ったけれども、うーん、いまいちと思ってすぐ帰ってきましたけどね。
やっぱりこう何回も通わないといい写真というのは撮れないかもしれないですね。第125回フォトムービーいかがでしたでしょうか。指定写真の締め切りが閉まってまいりました、迫ってまいりましたのですが、皆さんいかがでしょうかね。はい、どしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。またお題の写真を投稿する指定写真のコーナーへの投稿もお待ちしております。今回のテーマは高い写真ということで、テーマに沿った写真なら何でも OK です。インスタグラムの方でもハッシュタグをつけてご投稿ください。ハッシュタグは CLA028、 どしどしお待ちしております。メールの宛先はphotomovin@gmail.com、 綴りは photomovin@gmail.com です。ブログ、iTunes などでもコメントお待ちしております。番組でご紹介させていただくことがありますので、よろしくお願いします。それでは次回お会いいたしましょう。相手はあんちゃんと、
あんさんでした。
Stay tuned next time.